今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の58章です。イザヤ書58章、はじめに1節から2節までをお読みいたします。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ。私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ。しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように。彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、この金曜日のこの夜の時もあなたの御前に集いました。あなたの命の御言葉をいただくためです。あなたに礼拝を捧げ、あなたに賛美を捧げるため、祈りの香りをあなたの御前に立ち上らせるためです。イエスよ、どうぞあなたがお受け取りください。そしてあなたが我らに命を教えてください。御言葉を、命を教え、我らにそのあなたの命のマナを豊かにいただかせ、そしてこれから続く年月、あなたの命にあって歩むことができますように、命に養われて歩むことができますように、イエスを助けてください。このしもべの唇を清め、またこれの思いと心と体を整えてください。これに預かる一人一人、この耳を清くし、そして通りよくし、天から流れ滴る命そのものを吸収し尽くして、それを持って養われますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。このイザヤの58章、孤独文の方にもありますので、何度か読まれたことのある方がおると思うんですけども、主の好まれる断食について記されております。ただそこに記されていること、断食というと食べ物を食べない、それを、思い浮かばせるんですけども、どうも食べ物を食べないことについての規定ではないんですね。このイザヤ58章は主が喜ばれる断食とは一体いかなるものか、それについてここに書いてあるんです。その初めのところでは、まず、罪があるということを、精一杯大声を上げて、角笛のように声を上げよう。角笛、とても大きな音が出ます。ですから合図のようになります、そして何について大声を上げるか、それ私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ、書いてあります。私の民です。ですからこれは主の民に対する、その警告ですね。角笛は警告の音です。そして、主の民に対して警告を与えなさい、そう言われております。旧約聖書というと、何か、難しいことが書いてある、ちょっと怖い、そういうイメージを、起こす方もいるんですけども、でも旧約に書いてあること、これは神様の基準ですね。神様はどのような基準で人に臨み、そして人に対して人がどうあれば、正しく、どうあれば間違ってるか、そのことが記されております。しかし旧約聖書は、救いの基準について記されているのではないんですね。救いはただ一つ、イエスキリストを信じること。イエス様を主とするならば皆様救われる、これのついては問題なんですけども、ですから、旧約聖書、何か、安息日ごとに覚えてこれを生徒せよ、父母を敬え、隣人をあなたの自身のように愛しなさい、いろいろ記されている。これ全部守らなければ救いに至らないということではないんです。救いはただイエスを主とすることだけです。そして救われるんですけども、ですから旧約に記されていることは、救われたクリスチャンがどのようにして歩むべきかのガイドライン、そして目標が記されているんです。ですからもし、キリスト者が救われたというところ、ただそこにだけとどまっているならば全く前進しないんですね。もう救われたから何しても許されるんだ、それちょっと別方向に行ってるわけです。 キリスト者が歩むべき道のり、そのガイドラインがこの旧約聖書にあるんですけども、でイザヤは、ね、精一杯、ね、大声で叫びなさい、私の民にその背きの罪を告げなさい、ね、神の民に対して、神の民、あなた方は神の民であるのに、でもこれこれの違った方向に進んでおりますよ、ね、それを角笛のような警告として知らせなさい、まずその言葉から始まっております。しかしって書いてありますね、2節に。しかし、彼ら日ごとに私を求めている、ね、主を望んでいる、要するに神の民は主を望んでるんです。主の喜ばれる道を望んでいる、そしてその道に歩みたいと願っているんですけれども、でも、彼らは願ってはいるけれども主の正しい道に歩んでいない。だから、ね、精一杯大声を上げて、ね、その背きの罪を告げ知らせなさい、そのように言われてしまっているわけです。神の道を歩みたい、皆さん思っているでしょうか、ね、それは正しい願いです。正しい、ね、神様に対する願い事、主の道に歩みたい、清くなりたい、主に喜ばれることをしたい、そう思い願うのは、ね、それは正しいことです。そう願わないとしたらそれはちょっと違うんですね。でも願っている人に対してはこの主からの示しが与えられるんです。3節、なぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか、私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですか、ね、こういうことありますね。私一体どういう悪いことをしたので なんか神様に認められないかのような、こんなことが起きるんでしょうか、どうして良くないことが起こるんですか、ね、なぜ私が断食したのにあなたはご覧にならなかったのか、そう思うことがあるかもしれません。断食、というもの、ね、それを何か困ったことが起きた時に断食をしよう、ね、そういうふうに思う人がいるんですけども、でも本当はそれ逆なんですね。困ったことが起こらなかったら断食をしないということではないんですね。断食というものは自分の好むことをやめること、そして主に心を向けることです。ですから、ね、本当に主にもっともっと集中したい、ね、別に困ったことが起きていなくてももっと神様に喜ばれる道に歩みたい、そう願うところで、よしじゃあ断食をして自分の好むことを断って、でそれで神様に心を向けよう、ね、これは非常に正しい動機です。でも断食を何か、ね、あの人にちょっと言うことを聞かせてもらいたい、あの人に、ね、ちょっとギャフンと痩せてやりたいとか、そういう動機で断食はするものではないんですね。主に喜ばれるために、主の喜ばれることを集中するために断食をする、ね、それが本来あるべきなんですけども、でもこの人はですね、なぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか、ね、私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですか、ね、どうして認めてくださらないのか、ね、アベルとカインが礼拝を捧げたところを今朝想定で見ました。アベルはね、礼拝捧げたのを神様は認めたけれども、カインは認められなかった。どうして認められなかったんだということで、カインは、ね、顔を伏せました、怒りました、妬みました、ね、良くない動機で捧げているならば、ね、罪が戸口で待ち伏せしている、あなたはそれを支配するべきだよ、カインさんは、ね、そうたしなめられたんですけども、このね、イザヤ書におけるこの人も、なぜ私断食したのにでもそれを認めてくださらないのか、そのように言っております。で3節の中盤以降から主の側の答えがあります。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。まずあなた方の断食の日、断食、自分の好むことを、ね、立って主に集中するはずが、でも断食の日に自分の好むことを行っている、 そして、あなた方の労働者を圧迫してる、ね、ですから雇用主として、下の人がいるんですね、この人。でもその労働者たちを圧迫して、ね、自分の下にいる労働者に、ね、正当な賃金を、滞らせているとか、あるいは、ちょっと必要以上に虐げたり打ち叩いたり、そういうことをしているとか、ね、そういうことを圧迫をしている、ね、そして、さらに4節、見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は意図高きところに届かない。私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。どうやらこの人たち、断食ということについて誤っていたようです。断食、足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることは行っているんですけど、でもそのことだけなんだろうか、主は指摘します。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか、ね、断食、あ、じゃあ、足のように頭を垂れようって、それで荒布を敷き広げよう、ね、はい、断食、ね、こういうことではないんですね。礼拝においても、ね、同じです、ね、礼拝、ね、あ、じゃあ教会堂に集って椅子に座ってじっとしてる、はい、礼拝、これではないんですね。むしろ礼拝や断食、そして主に絡むこと、事柄、これは主に心を向けるべきことであって、そういった形式的なことではないんですね。彼らは自分の、ね、好むことを断食の日にしている、ね、しかも断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ、ね、争いと喧嘩のために断食をする、こんなことあるんでしょうか、ね、考えられること、自分は断食をしている、あなたはしていない、故に私の方が正しくてあなたが間違ってる、ね、そういう争い喧嘩それすることとか、ね、不法に拳を打ちつける、何もこの、ね、肉体の肩骨を作ってこの拳に限らず、ね、唇という拳で打ちつけて人を、ね、殴り倒して精神的に痛めつけて、ね、こういったことも、ね、断食するべきとき、主を敬うべきとき、これに、ね、そのようなことはもうやめるべきなんですけれども、でもあなた方はそういうことをしている。だからあなた方の声は意図高きところには届かないんですよ。私の好む断食とはそういうものですか、ね、そういうふうに主が言われるんです。私たちも、ね、何が主に喜ばれることであるのか、それをよく分かりもせず、わきまえもせず、何か外面的なことをすれば、ね、字面を追っていけば、ね、それで喜ばれる、そういうものではないんです。むしろ主は心を見られ、そして実体ある行動を見られます、ね、主が望まれるのは実の伴った行いです。行いの実、それを見ればその人が、ね、何に由来しているものであるのか分かります、ね、茨からはブドウの実は取れないですね。アザミからイチジクの実は取れない。それと同じように私たちも、ね、この実、どのような実を結ばせるか、これによってその元となるものが分かるものです。むしろ私たちが断食するのは、茨やアザミのようなそういう命はもう捨て去って、イチジクやブドウの実のような有用な実を結ばせるために私たちは断食をするべきなんです。じゃあどのような断食、それが主に喜ばれるのか。私の好む断食はこれではないか、6節以降あります。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。アメン、ね、断食、それは、物を断つこと、なんですけども、でも、物を断つ、何々しないという断食もあれば、何々しなさいという断食もあるんですね。しない断食ばかりではないんです。するという断食もまたあるんです。ここで、ね、まずしない断食が出てきます。私の好む断食、まず 悪の絆を解くこと、くびきの縄目をほどくことです、ね、悪の絆を解く、どういうことだろう、 英語の聖書でちょっと読んでみますと、悪の絆を解く、これこう書いてあります。To loose the bonds of wickedness。To loose the bonds of the wickedness。wickedness。悪、悪のバンド、悪の束縛を、それを、解くこと、それを、ですから皆さんの、手が何か盗み癖があるとしたら、盗み癖がもう手に何かそういうバンドで縛られてる、でそれでその盗み癖というバンド、ゴムバンド、それを、解いて、もう盗みというものをもう手から解き放つ、もう盗みからは解放されるということ、それと同じように皆さんの心、あるいは、怒りにすぐに浸透してしまうようなものが皆さんの心に縛られたりするならば、それを解くこと、妬み、嫉妬、あるいは、そういう、いやらしい思いとか、そういったものを、縛られているのであるならば、それを解くこと、それを縛ったまま、縛られたまま頭を食べて、断食私してます、そんなことしても、でも、主はそれを受け取らないんですね。まずそうした悪の絆を解くこと、首輝きの縄目をほどくこと、そのようにしてまず私たちの中から悪を取り除くこと、その縛りを解くことですね。まずそこからです。また、虐げられた者たちを自由の身とする、自分の下に虐げられている、そういう人がいるならば、その人に、自由得させる、そして全ての首輝きを砕くことではないかの7節、ここはする断食ですね。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。アメン。肉親、下の方直訳見ますと、あなたの肉親から身を隠さないことではないか。肉親、まあ、確かに家族という血縁肉のつながりはあるんですけども、それ以上にですね、霊の家族、肉の血のつながりよりも霊におけるイエス・キリストにある家族、この絆はとてもとても深いものです。で 霊における家族が、もし御言葉に飢えているのであるならば、御言葉のパンを与えるべきです。また、家がない教会をさまよい歩いている、そういう人々を教会という家に入れる、中にはですね、ある人々は牧師、教会の牧師とはちょっと面と向かっては話せない、教会の人とも交わりがなかなか持てない、でそれで、もう礼拝だけは参加して、で礼拝終わったらもうすぐに帰ってしまうという人も中にはいて、でもその人、教会のある特定の人に対してはなぜか広く心を開いて、牧師には面と向かって言えなかったことでもその人には言える、そういう人いるんですね。そういうふうに、心を開いて開かれるとき、その人を家の中に入れて、そして、その人をしっかりと面倒を見てあげる。もうちょっと教会のあのことこのこと、それ全部はもうちょっといきなり、ちょっと眩しすぎる人々のように見えたりすることもあるかもしれません。あるいはちょっとあまりにも清らかすぎて、あるいは言ってることがあまりにもなんか悪いことがなさすぎて、ちょっと自分馴染めない、そういう人もいるかもしれません。でもそういう人に届いてあげて、家の中に入れてあげて、教会の中に入れてあげて、そして、一つ一つその縄目をほどいてあげる、これも立派な断食、する断食です。しない断食もあれば、する断食がある。そしてそのようにするということ、断食、自分の好むことをしないということですけども、でも今までできなかった、自分のちょっと気恥ずかしくて良いことができなかったそのことをするという、自分の好まないこと、でもそれもまた立派な断食なんです、これをすることによって、そういう人々を肉親の世話をする、そういったことをすることによる報酬がもうしっかり書いてあるんです、このイザヤ58章には。一つ一つ、あなたがもしこのことをするならば、これこれの祝福が待ってますよ、こと細かに記されてるんですね、この6節7節のところが、主の好まれる断食、もしあなた方がこれこれの 断食をするならば、これこれのことが待ってますよというのが八節以降です。その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される、あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。
アメン。
アメン。これがまず報酬の第一節目ですね。暁のようにあなたの光が差し出る、ね、暁の光は、ね、もうそれまでずっと夜起きていた人にとって暁の光は非常に眩しいものです。もう夜では、ね、文字すら見えなかったけれども、暁の光が差し入れるならば、ね、文字どころかもっといろんな細かいことも、ね、今までわからなかったことが見えてくる。皆さんがそのように主の好まれる断食をするならば、このように光がまず差し入れ、そしてあなたの傷は速やかに癒される。アメン。傷ついているところ、ね、傷ついている道のあるかないか、ね、それを見て主の道に、常しえの道に導いてください。そう願うんですけども、この主の喜ばれることをする、そして自分の好むことを選ばず主の好むことを選ばれるならば、傷は速やかに癒されるんです。そしてあなたの義はあなたの前に進み、ね、私たちの義、それはどこにあるか、ね、私たちが本当に 主のゆえにしたもう一つのことでも二つのことでも、もう藁をも、ね、主の皆のゆえに拾い上げる、ね、そういうことをするならば、その牢に報いに漏れることはないんです。その皆さんがしたことによって主はそれを義と認めてくださるんです、ね、アブラハム、偉人として非常に有名ですけども、アブラハムだっていろいろしました、ね、嘘をついたり、ね、あるいは、ね、主にこれをしなさいって言われたことをしなかったりって、そういったことも多々ありましたけれども、新約で記されているアブラハムはもう本当にいかにも偉人なんですね。アブラハムがした諸々の良くないこと、それらはもう忘れ去られております。そしてただ彼が信仰によってしたこと、それが、ね、義人としてもうアブラハムは覚えられております。私たちがですから主のゆえに御言葉にこう書いてあるからこれをしよう、ね、そのことが皆さんの義となって皆さんの先頭に進んでいくようになるんです。さらに主の栄光がしんがりとなられる。しんがり、ね、私たちの後ろを守るのがしんがりですね。私たちのバック、後ろ、そこから、ね、突然不意打ちされたらひとたまりもないんですけども、でも人生において主の栄光がしんがりとなられて、そして、ね、そういった不意打ちから私たちは守られるんです。あるいは、ね、人から見れば不意打ちのように見えることでも、それはもはや不意打ちとして見ることなく、むしろ、あ、何か来たな、ね、あ、祝福がこれから来るんだな、ね、そういうふうに逆になってしまうんですね。主の栄光がしんがりを守る、バックを守る。ですから、ね、後ろをめたさ、後ろを怯えること、これはどんどんどんどん、ね、この主の好まれる断食をしていくならば、それなくなっていくんです。そのような恐れもなくなっていくんです。さらに9節、その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。アメン、ね、主を呼ぶ時、手応えがつかめるようになってくるんです。祈りの中で主を呼び求めても手応えがつかめない、ねね、主をしようって何でも読んでも、ね、なんか主が全然わからない、あたかもなんか主よっていうのが口癖のようになってしまって、もう魂も実体もなくなってしまうようなこと、ね、それがなくなってくるんですね。あたが主を呼び求めるならば主は答え、あたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。ですから今までの、ね、なかなか主を呼んでもなんか主からの答えがないにな、そういうふうに思う方、ぜひこの箇所を、ね、もう一度よく読んでください。主の好まれる断食、ね、悪の絆を解くこと、ね、今でもうこれは悪だ、周りの人からも悪だと呼ばれて聖書でも悪だと記されている、その絆を皆さん解いたでしょうか、ね、解くならばたちまち傷が癒される、また、ね、主の栄光が しんがりとなり、そして皆さんが主を呼ぶと主が答えてくださり、叫ぶと私はここにいるという答えが、ね、返ってくるんです。主を呼んでもなんか空に向かって独り言言ってるかのような、ね、こと、まず悪の名前を解いてください、ね、盗み癖がある人なんて、まあ、そうそういないでしょうけれども、なんか怒り癖だとか妬み癖とか、ね、あるいは人が何かしたら私のことを悪口言ってるんじゃないかとか、そういう、ね、良くない思い癖、その縄目を皆さん手からほどいてください。心からほどいてください。まずそれをするとこ、ね、それをするところから徐々に徐々に、ね、違いが分かるようになっていくんですね、
うんうん、
さらに、9節の、後半以降、また、ここから私たちがするべき断食が、10節の中盤まであります。もしあなたの中から区引きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、アメン、ね、ここでも、ね、もしあなたの中から区引き、区引きっていうのを、ね、あの農具なんですけど、要するに牛二頭分をですね、その区引きという道具に、まあ、十字架状の、木材なんですけども、その牛をですから十字架の片方に、牛一匹、もう片方に牛一匹、それを背負わせて、そして牛二頭分の力を、その区引きという道具によって得て、そして畑を、ね、耕す、まあ、そういう道具が区引きなんですけども、要するに悪の区引き、ね、6節のところに悪の絆の時、区引きの縄目をほどきありますね。そういう、ね、怒り癖とか妬み癖とか、そういった区引きを、ね、解くこと、そして、また後ろ指を指すことや、つまらないおしゃべりを除くことをですね、後ろ指指す、ね、あの人、ああだよね、あの人表向き偉そうにしてるけど、でもこれこういうことしてるよね、そういう後ろ指を指すこと、それからつまらないおしゃべり、ね、結構このつまらないおしゃべりを陰口を叩いたり、ね、人を後ろ指指したりすること、これが、ね、その人自身の断食を、ね、主の目に受け入れられなくしていることかもしれません。ですからつまらないおしゃべり、ね、後ろ指指すこと、これを、ね、握りしめたまま断食をしても、その断食は主になかなか受け入れられないものになります。
アメン。
そしてまた飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させる、結構ですね、ですから心が冷たいなって思ってる人、ね、悩んでる人を見ても知らんぷり、ね、他人のふり、ね、こういう心を持ってる人であるならば、もうそれはやめて、ね、困ってることをしてるの、そういう兄弟姉妹を見るならば、もう知らんぷりしたりしない、そういう、ね、礼拝中に、もう居眠りをしてしまう、ね、そういう人を見たならば知らんぷりして起こさないで、ね、いや、むしろそういう知らんぷりはもうやめて、でそれでしっかりと心を配る、ね、そういうことをしていく、兄弟姉妹同士で助け合っていくということをするなら、この10節の後半以降ですね、するなら何が起こるか、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。アメン。人生で後ろ暗いところ、闇だったところ、自分の人生過去を思い巡らしてみると、ちょっと闇ばっかりだ、そういう人がこの断食をするならば、その暗闇だった、闇って言った部分、光で照らされるんです。悲しい思い出、暗い思い出だったところ、ね、それも、ね、あ、実はあの時主がいつも目を注いでおられたのだ、ね、人生の、ね、もう、10代20代の時は暗闇だと思ってた人は、ね、この主の好まれることを行う、自分の好むことを行わないならば、その10代20代実は光だったんだ、ね、闇っていた部分が光になっていくんです。あなたの暗闇は真昼のようになる、ね、オセロゲームって、よくやりますね。あの黒と白のあの石、裏が黒で、ね、表が白、戦 というオセロゲームの番がですね、もう暗闇ばっかり闇ばっかりだった。でもいいところをつくとですね、もう暗闇だったオセロ番が白に、たった一つの石を投げるだけで、ね、全部黒が白に裏返っていくんですね。イエス様の言葉ではそういうものです。暗闇の世界を照らす光のようなものです、イエス様の御言葉は。そして私たちがこのイエス様の御言葉通りにしていくならば、闇っていたところがどんどんどんどん光に変えられていく、どんどん表情が塗り替えられていくんですね。そしてまた31節から、主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。アメン、ね、もう一つのその素晴らしいこと、主が絶えず導いてくださるということです。また焼けつく土地でもあなたの思いを満たす、いかにもう人々が熱くて干からびてしまうようなところでも、思いが満たされて皆さん自身は干からびることがない、むしろ骨が強くなっていく。でしかもあなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。アメン。皆さん潤された園のようになりたくないでしょうか。潤された園、スルのそばに植わった木のように、もういかに、ね、乾燥の季節であったとしても、何年も何日も雨が降らないような時であったとしても、もう、ね、潤されているんです。ずっとその人は主という、ね、決して尽きることのない泉、それが皆さんのうちに湧き上がってくるんです、ね、あのサマリアの女、本当に生活に干からびておりました、ね、物事がもう本当に何もかもうまくいかない、これが、ね、もう泉だと思って、水だと思って飲んでみたら、実はもっと乾くような液体だった、ね、そういう日々の中、サマリアの女はイエス様に出会いました。そしてイエス様がおっしゃったのは、私が与えることになる水は、それを飲む人はその人のうちで泉となって、そして、ね、腹の奥底から、ね、泉がコンコンと湧き出してくる、ね、潤された園のようになる、ね、そのようにイエス様はおっしゃいました。ですから私たちもこのイエス様の御言葉、もうこの聖書の御言葉、ね、これ私たちはもっともっとよく掘り下げて読み、もっとこれここから、ね、糸の水を汲むように、御言葉から皆さん人生のあらゆる潤いを汲んでいくべきなんです。御言葉から、御言葉から汲んでいくならば、あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。そして12節、あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を滑るように回復する者と呼ばれよう。アメン、ね、昔の廃墟を建て直すということ、ね、建て直し、今年の私立礼拝の、ね、キーワードですね、建て直すこと。昔の廃墟をあなたは建て直すようになる。あなたは古代の自然を築き直し、ね、人が住めなかったところを住めるように皆さんしていく、ね、これも皆さんが主の好まれる断食をするならば、悪の絆を解く、首輝きの縄目をほどく、虐げられた人たちを自由の身とする、飢えた人にパンを与える、ね、家のない人、ね、そういう困っている人を世話をする、また、ね、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを取り除くこと、ね、飢えた人、悩む人を、ね、そういう人たちに心配って満足させること、そうするならばこれらの良きことが皆さんの身に起きていくんです。今までしていなかったことかもしれません。でも皆さんがもしこれをこれから、ね、しよう、そう決心してしていくならば、徐々に徐々にそれがなっていくんです、ね、真っ暗だったオセロ盤がどんどん白く、ね、切り替わっていくように、暗闇だったところに光が差し出るようになっていき、また焼けつくような土地を歩んでいるにしても潤っていくんです。そして骨が強くされるんです。 水の枯れない源のようになり、そして、ね、廃墟を建て直す者ネヘミヤのように、ね、除廃墟を建て直して、そしてもはや以前のそしりを受けなくなる、受けなくさせる、そのように皆さんがなっていくんです。またさらに13節と14節もそれがあります。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、ね、この13節ですから条件と結果の、ね、うちの条件の方ですね。皆さんが安息日、ね、主の誠実です。安息日、それは主を覚える日です。主を覚えるべき日、ね、今キリスト者たちにとっては主日ですね。主が復活された日です。主日をしっかりと覚え、これを、ね、栄光の日として私たちが定める。ですから、ね、この安息日というものは何も、ね、ただ単に会社が休みの日っていうことではないんです、ね、学校が休みという ただそれだけの日ではなく、主を覚えるべき日なんですね。ですから、ね、例えば、ね、主日の、ね、午前中は礼拝に出て、で午後は、ね、自分の好むことをするためにどこどこに行こう、ね、次の主日は午後はどこどこに行こう、ね、そういう、ことを知ると、そのどこどこに行ってる間にせっかく主日に礼拝でいただいた恵みが忘れ去られて、ね、一日の終わりの夜の、主日の終わりの夜、今日の礼拝何だったっけ、ね、こうなってしまったらちょっと元も子もないわけですね。主日はしっかりと、ね、主を覚える日として、ね、午前も午後も、ね、夜も本当に主を覚えて主を思う、それならば、そのようにするなら、この14節に書いてあることが、ね、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。アメン。主を喜びとするんです。私はあなたの地をあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと主の御口が語られたからである。アメン。主に養われるんです。ね、皆さんを養う人は誰でしょうか、ね、子供であるならば親がいらっしゃってくださいます、ね、専業主婦ならば旦那さんが養ってくれます。でもこれらのことをするならば主が養ってくださるんです。養い主が主になってくださり、そして地の高いところを踏み浮かせる、また父ヤコブの譲りの地、これは父と水の流れる地です。とても素晴らしい、ね、良い土地です。そこにおいて養われるんです。主が皆さんを、ね、喜び、また皆さんが主を喜びとすること、これとても大事ですね。この13節のところは特に安息日、また礼拝において、また主との関わりにおいて、これを第一とするならば、ね、そしてこの13節の最後に、ね、自分の好むことを求めず無駄口を慎むなら、ね、ですから主を礼拝するべき時に無駄な言葉を慎むこと、それも大事です。それをするなら、ね、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。アメン。ですからこの天聖教会は本当に、ね、主を喜びとすること、これをしっかりと堅持するべきです。よく教会において、ね、主日の礼拝が捧げられたって、午後、ね、いわゆる役員会だとか、ね、会議だとかもろもろ忙しいことによって午前中のその御言葉が忘れ去られるようなことがあるならば、私たちはそれをよく慎むべきです。今のところ天聖教会は守られております、ね、礼拝、午前の礼拝、午後の礼拝、ね、夕方まで本当に主を覚えているということが守られて、ね、もう礼拝の後役員会とか会議とかで、それで忙しくなって、あ、こっちが終わったらまたあっちだ、ね、あの奉仕もしなきゃ、ね、そういう忙しいところが今のところなく守られております。本当に天聖教会はそこをよく守るべきですね。主に対する平安がないこと、ここから守られなければなりません、ね、手術においても、また普段の日においても、ね、ですから、何か奉仕が、重荷になってきているような感じがするならば、ね、それぜひ、相談してください。もう重 重荷になってまで、ね、そういう奉仕をするぐらいだったら、むしろ主との関係をまず、ね、優先させる方がまず第一です。今皆さんが本当に御言葉にあって整えられて、どんどんどんどん作り変えられてきてる、ね、断食というものが必要です、ね、断食と重荷とは違います、ね、断食それは主のゆえになすこと、重荷それは、ね、自分が何か、したくはないけどでも、ね、自分のためにする、ね、そうした重荷それは、ね、本当に今やめて主の喜ばれる断食、そのしかも断食の中にはしないという断食もあればするという断食もありました、ね、しないということ、悪をしないということ、自分の好むことをしないということ、つまらないおしゃべりをしないということ、ね、後ろ指を指すことをしないという断食、そしてまた、ね、するという断食、飢えた人にパンを与える、貧しい人々にを家に入れる、裸の人に着せる、ね、あるいは悩む者の願いを満足させる、ね、それをしていくならば、これらの素晴らしい主からの幸い、主の祝福が待ってるんです。ですから、ね、確かに主の側がなす仕事があります。私たちを癒してくださるという仕事、私たちの闇を光で輝かせてくださるという主の仕事あるんですけども、主に働いてくださるためにはまず皆さんの側が仕事をするべきですね。主の好まれる断食、それをしていくならば、主が皆さんを癒してくださり、皆さんを照らしてくださり、皆さんを満たしてくださる。皆さんはどうかこの主の好まれる断食をして、ますます、ね、骨が強くされ、また潤された園のようになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
ではこれから皆さんそれぞれが今いただいた御言葉を通して祈っていきましょう。主の好まれる断食、する断食とまたしない断食、それをしっかりとなして、そして主から潤された園のようになり、また闇の中を光って輝かせていただき、主によって癒しなわれ、高いところを踏み浮かせてくださる、この喜び、この幸いの絵とどんどん入っていくことができるように、今それぞれがそれぞれの唇で祈りましょう。
アメン。
主よ、まず私たちの中からあなたに喜ばれないこと、それをほどく、そのなめをまずほどくところから始めることができますように。このイザヤ58章において、はじめ人はなぜ私は断食したのにご覧にならないのか、なぜ私たちが身を戒めたのに認めてくださらないのかという、その疑問から始まりました。主よ、私たちのうちにそのようなところあるでしょうか。なぜ私がこれをしたのにでも認められないのか、主に。そのようなところがあるならば、まず私たちが主に喜ばれること、また喜ばれないこと、それをしっかりと見極めて、そして今までしてこなかったようなことをすることができますように、あるいは今まで決してもうやめることができないようなこともやめる決心をすることができますように、一人一人が主に喜ばれる断食、これを行うことによって、主から暁のように光差し出られ、傷が速やかに癒されて、主の栄光がしんがりとなり、そして主を呼ぶならば主が答えてくださり、私はここにいるよと、あなたからのお答えがすぐにあるような、主よ、そのような素晴らしいあなたとの関係を保ちたいです。主よ、癒されたいです。暁のように光差し出られたいです。イエスよ、私たちがあなたの好む断食をすることによって、ますますそこへと入っていく我ら一同でありますように、イエスよ、助けてください。
アメン。
今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アメン。
アメン。
63番我が願いはただ一つイエスの喜びになること我が願いはただ一つイエスの喜びになること
我が願いは
我が願いはただ一つイエスの喜びになること我が願いはただ一つイエスの喜びになること
あなたの
あなたの喜びになりたい
飲む断食はこれではないか。今私たちも主の好まれること、それを呼び求めましょう。主の喜ばれる断食、それは悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くこと、また飢えた人にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を着せ、肉親の世話をすること。その主の喜ばれることをするならば、暁のようにあなたの光が差し入れ、傷は速やかに癒され、義は前に進み、主の栄光がしんがりを守られる。そして主を呼ぶならば主は答えてくださり、主に叫ぶならば主の側が、私はここにいる、その答えが返ってくる。この恵みに預かることができます。今私たちの主の喜ぶこと、主の喜びとなること、それを求める時を今持ちましょう。そして主に祈り求めましょう。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
イエス様、あなたの喜びになりたいです。
アメン。
この心においても、思いも、言葉も、またこの手足も、聞く耳も、イエス様、あなたの聖なる祭壇の炭火によって清めてください。
アメン。
あなたの喜び、あなたの好まれる断食をすることができますように、イエス様、助けてください。
アメン。
あなたの身思いを知り、悪の絆を解き、悪い習慣、また今まで手放せなかったあらゆる物事、それをイエス様の忌み嫌われることだと分かったならば、 その場でイエス様を選び、その手放すべきものをしっかり手放すことができますように、イエス様助けてください。
アメン。
イエス様、兄弟姉妹が飢えているような時、口先だけで愛すのではなく、霊と誠を持って行いを持って兄弟姉妹を愛することができますように、私たちにそのたしなみを与えてください。家のない兄弟姉妹がいた時、安住の地を得た、先に安住の地を得た私たちが、その家のない兄弟姉妹一人一人を住まわせる、それだけのその蓄えと、また霊的その御言葉をしっかりと蓄えて、家のない兄弟姉妹一人一人に折にかなった御言葉を持って、励ましの言葉を持って、しっかりと養い、かくまい、その本当に飢えることがないように、裸になることがないように、そのすべての必要を捧げる、そのたしなみを私たちに与えてください。イエス様、感謝いたします。あなたが私たちの必要を満たしてくださっていますから、ありがとうございます。あなたの好まれる断食をすることによって、今まで暗闇だったところが明るく、明け物のようにその光が差し入れ、主が私たちの真光となってくださり、私たちがやるべきこと、またやらぬべきことを守り行うことによって、あらゆる物事が今まで暗闇で見えなかったところが見えるようになり、闇だったところが光となることをイエス様、感謝いたします。そして地の塩、世の光としてますます世に出ていき、あなたの働きを、その生まれ変わった一人一人として、今までの絆がほどかれた、そして自由の身となった地の塩、世の光として、神の子として、被造物が切実に待ち望むその世の中に働いていくことができますように、イエス様、豊かに私たちを助け導き、あなたの約束された祝福のその契約をいただき尽くすことができますように、イエス様、私たちを助けてください。
アメン。
イエス様、感謝いたします。そのように私たちが歩むことができる、その道しるべを豊かに、この日々あなたが御言葉を持って、あなたの導きを持って私たちに示してくださっていますから、私たちがそこに従い、あなたに服従し、従順し、あなたについていくことができますように祝福してください。イエス様、あなたのが全て満たしてくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。皆さん、お立ちになってください。
あなたの喜びになりたい、宮をたどる恵みを、輝く光を浴びて、闇より光を灯す我が願いはただ一つ、イエスの喜びになること、
見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは、私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。アメン。
アメン。
主の喜びとなることができるように、そして私たち自身が主の喜ばれる飾り、主の喜ばれる断食を身に帯び、身につけ、 それらによって主の喜びを勝ち取ることができるように、そして主ご自身があたかも若い男が若い女をめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、主が喜んでくださる、その喜ばれるたしなみを身につけられるように、私たちも祈り求める時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
これは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。アメン。イエス様がバプテスマをお受けになった時に、鳩のような形をした聖霊がイエス様に下った時、天のお父様がイエス様にこう言われました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。天のお父様は父としてこの成長を願っておられます。そして我が子キリストが御父の喜びとなることを、そのような人生を歩むことを、十字架の道を歩むことを願っておられました。イエス様は御父の喜びとなり、この十字架上の道を全うされました。
アメン。
主を感謝いたします。私たちはイエス様のように歩きたいと願います。罪のあるものですが、咎のあるものですが、弱いものですが、その弱さもイエス様あなたにやってカバーされることを願います。
御
言葉によって強められることを願います。
アメン。
どうぞ主よ、私たちをあなたの御言葉によって強めてください。
アメン。
できないことをできるようにさせてください。
アメン。
してはいけないことをすることができないようにさせてください。
アメン。
イエス様、あなたの御跡に従いたいです。
アメン。
主よ、あなたの御跡に従いたいです。
アメン。
そして私たちにとって天の父様、あなたは私たちが愛する対象であります。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。アメン。この聖書はこの御言葉によって一つに凝縮されています。私たちが神様が愛してくださったように、神様を愛し、また神様が私たちを愛してくださったように自分自身を愛し、そして隣人、兄弟姉妹を愛することができる。これによって私たちは御言葉を全うすることができます。主よ、私たちにこの愛の循環を与えられていることを覚えて感謝いたします。どんな暗闇の中においても、また悪の人間関係の中においても、ねじれ事を言う者たちの中においても、悪の道から私たちは救い出されます。ねじれ事を言う者たちから救い出されます。私たちは主にあってまっすぐな道を歩むことができる幸いを心から感謝いたします。どうぞ主よ、私たちがあなたについていきます。私たちを前からも後ろからも見守っていてください。あなたは私たちの前に行って勝利を勝ち取り、また私たちのしんがりとなって不意打ちに打たないように私たちを守ってくださいますから、ありがとうございます。この守りに感謝して、あなたの御跡に従っていきます。あなたの御言葉に従っていきます。どうぞ従順、服従さをあなたの御言葉から私たちにください。あなたの愛から、平安から私たちに従順する心をもっともっと強めてくださいますようにお願いいたします。感謝して、私たちの愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。心も
心も思いもひれ伏し、叶える主の日を望みで添いましょう。御胸にそっと添いましょう。御跡をたどり、我が願いはただ一つ、イエスの喜びになること。
シオンの娘よ喜び歌え、イスラエルよ喜び叫べ、エルサレムの娘よ心の底から喜び勝ち誇れ。
アーメン。
主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。
アーメン。
イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。
アーメン。
あなたはもう災いを恐れない。その日エルサレムはこう言われる。シオンよ恐れるな、気力を失うな、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。
アーメン。
アーメン。主が喜びとしてくださると、主はシオンの娘に対し、イスラエルに対し、エルサレムの娘に対し、イスラエルの人々に対し言われました。イスラエルに対する喜びの宣告がこのゼファニア書にあります。そして霊的イスラエルである私たちのことも、主は私たちを喜び楽しみ、愛によって安らぎを与え、また主は高らかに歌って私たちのことを喜んでくださると、この喜び慰めに満ちた宣言をしてくださいました。主に感謝しましょう。そして誠のイスラエル、エルサレム、シオンの娘がこの救いの中に預かるように、エルサレムの救いのためにも祈りましょう。今私たちのこの愛され、喜ばれ、主に慕われる、この特権に預かっているこの秘密、それはイエスを主としていることです。このイエスを主とすること、これにイスラエルも預かることができるように、そしてますます私たち自身が主の喜びとなることができるように、私たちも祈り求めましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
主よ、私たち一人一人を召し出してくださったことを感謝いたします。
アメン。
そして喜び楽しんでくださっていることを感謝いたします。
アメン。
私たちが御言葉を宣言するとき、イエス様あなたを賛美するとき、礼拝を捧げるとき、そしてイエス様のお話をするとき、イエス様が喜んで見ておられ、喜び楽しんでくださっていることを覚え感謝いたします。ますます私たちがそのようなたしなみによって、ますますイエス様あなたを愛し、あなたの命令を喜んで守り行っていくことができますように、主を助けてください。そしてまたそれを続けることができますように、主をあなたが祝福してください。
アーメン。
イエス様あなたが私たち一人一人を、私たちのうちにいるイエス様を強くしてくださり、大きくしてくださっていることを覚え感謝いたします。ますますそのような一人一人が起こされ増えていきますように、主をあなたに求めます。あなたに願います。イエス様あなたを叩きますから、あなたが開いてください。お願いします。そしてイスラエルの国、イスラエルに住む人々をも、イエス様あなたが豊かに助け祝福してください。イスラエルの国、イスラエルの人々が豊かに誠のメシアであるイエス様あなたを受け入れることができますように、主をあなたが助けてください。そしてイスラエルを憐れんでください。そのイスラエルの国々、そして一人一人をイエス様あなたがますます喜んでくださることを期待いたします。そして固くなな心、イエス様あなたが柔らかくしてください。滞っているその思い、イエス様あなたが豊かに耕してくださることを感謝いたします。そして召し出されたもの、エクレシア、私たち一人一人、霊的なイスラエルも、イエス様あなたが豊かに助け 祝福を与えてください。イエス様が祝福してくださることを期待して、ますますイエス様あなたの命令を守り、あなたを愛していくことができますように、そしてそのたしなみをますます生んで増えて増やしていくことができますように、私たち一人一人を助け祝福してください。イエス様感謝いたします。あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、今日もこの祈り会の時、イエス様あなたの御名を褒めたたえられること、イエス様ありがとうございます。ますます私たちがイエス様にあなたの喜ばれる礼拝を捧げ、祈りを捧げ、賛美を捧げる今日これからでありますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
あなたの喜びになりたい、宮とをたどる恵みを、輝く光を浴びて、闇より光を灯す我が願いはただ一つ、イエスの喜びに
私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋慕う。さあ私の愛する方よ、野に出て行ってヘンナ樹の花の中で夜を過ごしましょう。私たちは朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかをどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。恋なすびは香りを放ち、私たちの門のそばには新しいものも古いものもすべて最上のものがあります。私の愛する方よ、これはあなたのために蓄えられたものです。
アーメン。
主に捧げる愛、それは新しいものも古いものもすべて蓄えて主に最上のものを捧げるために取っておくものです。御言葉のテフィリン、私たちが日々蓄えている御言葉、それは古いものも新しいものもすべて含めて主に最上のものを捧げられるように、私たちも主の喜びとなる御言葉が蓄えられて、そして主に朝早くからブドウ畑に行って主の喜びを見つけ、昼もまた夜も花が咲いたかどうか祈りに出て行き、御言葉に出て行き、主のために蓄えること、それを私たちの喜びとし、また主の喜びとなるためにそれをできるように、私たちもこの画家書の乙女のようになれるように祈りましょう。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この画家書の主を慕い求めるこの乙女のように、主よ、私たち一人一人が昼も夜も主ご自身を求めて、主ご自身を愛して口ずさみ、私たちのこの小さな胸にイエス様をキュッと抱きしめて、主を離さない信仰を与えてください。私たち一人一人のためにご自分の命をも惜しまずに捧げ尽くしてくださったこのイエス・キリストの愛に、主を私たちも報いて、そして主を愛するものとされますように、私たちを助けてください。ただ主を信じて、そして罪許されて清められたその信仰にとどまることなく、主を慕い求めて、主を愛して、主の贖いの恵みを感謝して、主に報いるべく私たちの思い、心、感情、私たちの手足を捧げ物として捧げることができる、主よ、あなたの愛する乙女になられますように、イエスよ、あなたが助けてください。万軍の主よ、あなたのいますところはどれ れほど愛されていることでしょう。主よ、私たちが本当にあなたのいますところ、この御言葉を愛することができますように、そしてあなたのいます一人一人の兄弟姉妹を愛することができますように、あなたのいますところ、主よ、そのすべてのもの人ことを、主よ、私たちも見極めることができますように、そしてあなたが私たちをどれだけ愛して、私たちがその愛によって生かされているかをしっかりと捉えて、主よ、あなたが愛してやまない人物ことを私たちも愛することができますように、イエスよ、あなたが助けてください。主の庭を慕って、私の魂は耐え入りそうです。主よ、命の神あなたに向けて、主よ、私は身も心も今叫びます。あなたの祭壇に鳥は住処を作り、ツバメは巣をかけています。主よ、私たちもあなたの祭壇において、主よ、私たちの住処を作ることができますように、そして産んで増えて地に満ちて、いよいよ限りなくあなたの栄光の家計を、主よ、本当に私たちが立て上げ、そして産んで増えて地に満ちるまで、主よ、あなたの祝福に預かるものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。万軍の主、私の王、私の神、私の孫となるボアズ、イエス様、いかに幸いなことでしょう、あなたの家に住むことができる私が、ましてあなたを賛美することができるこの私であるならば、主よ、本当にこもっともです。この拙い口をあなたが清めてくださり、祭壇の炭火を当ててくださり、そして主よ、この拙い口があなたの大いなる御名を褒めたたえ、あなたのなさるその御業を宣言する幸いに満ちた口となられますように、主よ、あなたが私を祝福してくださることを感謝いたします。いかに幸いなことでしょう、あなたによって勇気を出して心に広い道を見ている人は、主よ、私にそうしてください、私にそうしてください、あなたに会って勇気を出して心に広い道を見ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。嘆きの谷を通る時も、そこをあなたが泉としてくださることを信じて、主よ、あなたに信頼して歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを捉えてください。雨も降り、祝福で覆ってくださるあなたの御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちのために早雨遅雨を降らせ、そして私たちの行く至るところにおいて、そこを祝福の園としてくださること、それを感謝して覆ってくださることを感謝する私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたと共に過ごすこの一日は千日に勝る恵みです。千日に勝るこの恵みを私たちに与えてくださったことを感謝する私たちでありますように、主よ、私たちがどんな時でも主に逆らう者の天幕で流れることを拒む者でありますように、拒否する者でありますように、主よ、あなたが祝福してください。私の神、神の家の門口に立っていることを選ぶ、主よ、私たちでありますように、主よ、祝福してください。万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。私たちにより頼む信仰を与えてくださり、このいかに幸いなことに預かり、いかに幸いなものとなり、いかに幸いな方の御名を褒めたたえる栄光を与えてくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。
あなたの喜びになりたい、宮とたどる恵みを、輝く光を
つ。イエスの喜びになるごと、我が願いはただ一つ。イエスの喜びになること。
今国々のためにとりなし祈っていきましょう。主は誰一人滅びることを望んでおられません。悪人が滅びるのを望んでおられません。それゆえ私たちが人々のために取りなし祈ること、それを主は求めておられます。主はアブラハムに自分のするしようとしていることを、ソドモにしようとしていることを告げ知らせ、そしてアブラハムはそれを取りなしました。主は喜んで、鬼人が10人でもいるならば私はこの町を滅ぼすまいと言われました。今私たちもこの世界のために取りなしに乗りましょう。アメリカ、ヨーロッパのために、また国々のために、大国と呼ばれているその国のために祈りましょう。アメリカは選挙をスーパーチューズデーを控えております。この国が設立当初のピューリタンの精神に戻り、そして正しくキリストにあって国を運営していく、その大統領が選ばれるように祈り求めましょう。ヨーロッパの国々がイスラムのその霊から解放されて、かつて聖教師を世界中に送り出したあの良き信仰に戻ることができるように祈り求めましょう。アジアの国々が偶像を拝むこと、これをやめてキリストに立ち返り、キリストに気づくように祈りましょう。中東の国々がクリスチャンたちを迫害することをもはややめ、キリストに直接出会う、そのような人々がますます起こされるように祈りましょう。今国々のためにトレナシに乗る時を持ちましょう。
神は実にその一人子を 世に神は実にその一人子を世にお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
アメン、
アメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
あなたがこの世にイエス様を送ってくださいました。その偉大なる愛を、偉大なるご計画を心から感謝いたします。イエス様、この世界をあなたが憐れんでください。この世界をあなたが憐れんでくださいますようにお願いいたします。暗闇の中で自らの主張を戦わせる、その中に今戦争が国々に湧き起こっています。その一つ一つの手に武器が持たされて、人を傷つけることがさも勇気あることかのような、そのような世界です。イエス様、あなたが憐れんでください。私たちに与えられた恵み、人に与えられた恵み、それはイエス様、あなたを信じて父なる神様の愛、憐れみ、許しに預かり、平安の中で、喜びの中でイエス様と共に歩む、イエス様を褒めたたえ賛美し、また霊と誠を持った礼拝を主に捧げる、その幸いを得るために作られました一人一人の人です。今そのあなたの恵みから遠く離れているそのところをあなたが憐れんでください。イエス様、この世界の中に荒野において呼ばわる者の声となって、悔い改めよ、主の御国が近づいたと叫ぶそのクリスチャン一人一人、教会エクレシアたち一人一人をあなたが豊かに強め、その働きを祝福してくださいますようにお願いいたします。かつてアメリカやヨーロッパの宣教師たち一人一人がその命を顧みず、あなたの御声に聞き従い、行きなさいと言われた時にはいというその返事を持って、この日本にもイエス様を携えてきてくださいました。 そのことによって私たちの親の世代がイエス様を知り信じることができ、私たちがイエス様と出会い信じることができ、救われ、そして子供たちの世代もイエス様を知り信じることができています。その栄光の働きを再びあなたが強めて、その神の国とその義とをまず第一にする、そのところに全ての必要が与えられる、その約束のその祝福がアメリカやヨーロッパのその宣教師たち働き人一人一人の上に豊かに報いられ、祝福に預かることができますように、イエス様祝福してください。アメリカの大統領選が控えられています。イエス様、あなたの御心を、かつてのその主を主とする、主を心から賛美し礼拝する、そのピューリタンの精神に立ち返り、そのようなアメリカの代表者をあなたが今立ててくださいますようにお願いいたします。
アメン。
その主の御心の代表者がそのところに立てられるために、あらゆる邪魔をする者、そしてその妨害をする者、サヌバラテやトビアのようなその言葉によって、また実際的な妨害によって邪魔をする者、主イエスキリストの皆によって踏みつけます。
アーメン。
イエス様、あなたが今あなたの足台としてくださったことを感謝いたします。ただあなたの御心だけがなりますことを感謝いたします。アメリカの大統領選、そのすべての家庭をあなたが豊かに祝福し、すべての必要を満たし、あなたの御心だけがなりますことを感謝いたします。今この世界においてキリストの名のもとに迫害を受けている兄弟姉妹一人一人をあなたが守ってくださいますようにお願いいたします。にわかに湧き起こる恐怖に怯えるな、悪者どもが襲いかかっても怯えるな、主があなたの脇におられ、あなたの足が罠にかからないように守ってくださるからだ。
アーメン。
イエス様、あなたが今守ってくださっていることを感謝いたします。
アーメン。
子供たちの命もあなたが守ってくださっていることを感謝いたします。イエス様、本当にその子供たちの目の前で親の命が奪われるような、そのような残酷なことが行われています。イエス様、その親の命も、また子供たちの命も、またその心もあなたの平安で満たしてくださることをイエス様感謝いたします。そのところにあなたの平安が、祝福が、あなたの名のもとに迫害されるそのところに、あなたの御国はあなたたちのものですと、あなたの約束がなされることをイエス様感謝いたします。イエス様、それとともに迫害をする者、キリスト者を迫害する者、そのところにあなたの御声が語りかけてくださいますように、やめよと、その手を止めよと、あなたが直接語りかけてくださり、私が主であると直接語り、またすでにそのイエス様の御声に気づく一人一人が起こされていることをイエス様感謝いたします。ますますその中東の地において、主の御心に反するその働きがますます闇、また迫害されているクリスチャン一人一人の命が守られ、その家族が守られ、イエス様の御言葉によって養い育てられるその子供たちが豊かに守られますように、イエス様豊かに祝福し守ってくださることを感謝いたします。イエス様、この世界において代表者なる一人一人を主イエスキリストの御名によって祝福いたします。イエス様、王たちが自分のその私利私欲のために話し合いを持つのではなく、貧しい一人一人のために自らの意見をその口によって話すことができない、そのような弱い一人一人のために口を開き、その権利を守るために立ち働く、そのような権威者たち一人一人をあなたが今豊かに立ててくださり、その働きを繁栄を与えてくださいますように、祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。私利私欲のためにその座につく一人一人をあなたが一秒も早く 下ろしてください。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。今私利私欲のためにその座についている一人一人が主の御声を持って、その声を聞いて、自らのその行いを改めて、あなたの御声に聞き従うその幸いを選び取ることができますように、豊かに祝福してください。主の御心にかなう権威者たちが立てられることによって、この世界の、また日本の経済的なところ、また政治界、また教育、医療、福祉、メディアの世界においても、あなたの栄光の表されるその祝福された体制を持って、若者たちが命を産んで増やして地に満たすことができやすい、そのような仕組みを立てることができ、またイエス様のもとに、イエス様のもとに家族を築く、そのような一つ一つの家族が豊かに守られて、育まれて、全ての必要が満たされて、あなたの働きをするその家庭をあなたが祝福し立ててくださるような、その体制をあなたが打ち立ててくださることをイエス様感謝いたします。この日本をイエス様憐れんでください。偶像礼拝が満ちています。何が正しいのか、何が良いものなのか、人がやっているからいいだろう、人がやっていて何も起こっていないからこれはきっと正しいことなんだろう、そのような本当に世の流行に、流行に踊らされるような、そのような日本です。イエス様憐れんでください。イエス様の皆を聞いたとしても信じることができない、そのような伝統をあなたが今打ち砕いてください。日本の国民が唯一なるこの天と地を創造され、また人をも、この自然界をも作られた唯一なる主イエスキリストが救い主であり、誠の神であるということ、日本の人々が知り信じることができますように、イエス様助けてください。日本におけるクリスチャン、また教会一つ一つを主を羊飼いとして、あなたの御声に聞き従い、その牧師一人一人が御言葉によって養われて、そこの教会の生徒一人一人が御言葉によって養われて、あなたの愛によって育まれて、あふれた杯によってこの日本の地に出ていくことができますように、あなたを聖霊様の働きによって大胆に明かしし、イエス様をその良き香りを醸し出すことができますように、そして日本の国々が、日本の人々がイエス様を豊かに知ることができますように、あなたが祝福してください。この世界、また日本を憐れみ、このアメリカやヨーロッパの働きを栄光に満ちたものとあなたが変えてくださり、そして中東におけるその迫害をもあなたがやめてくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、どうか働き人70名をお越しください。この天聖教会、またそれぞれの教会に終わりの主よ兆候がもろもろ現れてはいますけれども、しかしまだあなたの御言葉が伝わってないところもあります。イエスよ、どうか彼らに伝えることができますように、この日本という国においてまだ伝えられていないところ、あるいは心固くなりされて、そしてなかなか種がまかれてもそれを受け入れないところ多々あります。イエスよ、彼らに届くことができますように、まず我ら一同があなたの栄光の働きに整えることができますように、主よ、そしてテペリによって整えられていき、生徒たち一人一人があなたの御言葉によって養われていきますように、イエスよ助けてください。栄光の子供たちを起こしてください。ダビデのようにゴリアテに完全と立ち向かう栄光の子供、少年を与えてください。またダニエルとその3人の友人たちの、かの少年たちのように、主よ、不法な飲み食いはそれは断り、そしてあなたにあって整えられて、どんどんあなたに清いものを飲み食いし、そして 世の人々よりもはるかに顔血色が良く、また肥えたような、そのような子供たちを育てることができますように、彼らのように主よ、あらゆる知恵知識文学を悟る力知恵を与えてくださいますように、そのようなこの子供たちをテピリによって育てることができますように、まず我ら一同を栄光の父母と作り変えてください。テピリにより作り変えてください。御言葉により作り変えてください。そしてこの優れて素晴らしいことを日本に伝えていく、その栄光その幸いに天性を預からせ、またこれに預かる一人一人に預からせてください。主よ、どうかエリアのように叫ぶその唇を与えてください。バプテスマのヨハネのように荒野で声を上げる信仰を与えてください。主よ、ギデオに与えた300人の勇士のように白深さを与えてください。あなたが時の声を上げようと言われた時に時の声を上げ、壺を割りなさいと言われた時にしっかりと我らの器を割り、そしてあなたの光を掲げる栄光の勇士となることができますように、イエスよ助けてください。主よ、この日本にはまだまだバールに膝をかがめていたい7000人がおります。彼らとつながることができますように、そして共に御言葉に基づき、イエスキリストこのお方に基づいて、主よ、この信仰に帰って御言葉に養われ、人々に御言葉を伝え教え、イエスが主であることを、これを伝えるものでありますように、それが満ち溢れますように、イエスよ助けてください。主よ、今晩この時も我らは共に祈りました。破れ口に立ちました。どうかあなたが一人一人の祈りに聞いてくださいますように、そして天からあなたの祝福を一人一人の上に注いでくださいますように、栄光の教会がますます建てられますように、栄光の富が一人一人に与えられますように、栄光の伴侶が与えられ、栄光の子供たちを産んで増やしていく幸いと預からせてくださいますように、その幸いに豊かに満ち溢れますように、どうかあなたが祝福してください。どうか決してまどろむこともない、眠ることもない、あなたのその御見守りが一人一人の上にますます豊かに注がれて、そしてこれからの安息日とまた手術をあなたに豊かにお捧げできますように、イエスを助けてください。イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。アメン。
あなたの喜びになりたい、
愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今晩も私たちを主よ、破れ口に立ってひれ伏し取りなし祈る者として油を注いでくださり、主イエスキリストの皆を携えて父なる神様にこの地上のすべての悲しいこと苦しいこと、そしてあなたが叶えてほしいことを運ぶその運び屋としてくださったことを感謝いたします。私の名によって祈れ、 天の御父が報いてくださる、私も報いると主よ、あなたは約束してくださいました。主ご自身がこの地上におられる時、通り置き管として私たち自身を父へと運び、また天の幸いを私たちに運んできてくださり、その幸いな栄光に満ちた務めを私たち一人一人にも今させてくださっていることを感謝いたします。この地上において一人一人が神の子の現れを待っている、すべてのもの人ことに対してイエス・キリストの名前をと携えて、イエス・キリストの知識を持って主よ、その場を支配し、そこをイエス・キリストの御名によってイエス様のものとしていくことができますように、イエス様あなたが祝福してください。和解のために流されたイエス・キリストの知識を主よ、あらゆるものに対して私たちが主よ注ぐことによって、神と主よ人物ことを和解させ、そこに主の御国を来たらせ、主の幸いをもたらすことができますように、主よあなたが祝福してください。一人一人が地の果てに至るまで主の証人となることができますように、主が私たちに教えてくださったその言葉をしっかりと聞いて学んで守り行い、それを主よまたさらに聞いて学んで守り行う聖なる種族をだんだんと生まして増やして満たしていくことができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。あなたは信者を増やすという目的ではなく、あなたの弟子を増やすということがあなたの目的であることを感謝いたします。そのために私たちを、あなたは地の果てに至るまで私たちにあなたの証人になりなさいと言いました。証人とは何か、イエス・キリストを見た者、イエス・キリストを聞いた者、イエス・キリストの十字架に預かった者、イエス・キリストの復活に預かっている者、イエス・キリストのなさったその全てのことを一つも余すとこなく疑いなくそれを全部聞いて信じている者、その信じたことを余すとこなくまた人々に届ける者、これがイエス・キリストの証人であることを感謝いたします。主よ、この証人となるために私たちをもっと強めてください。もっと健やかにしてください。そしてあなたの使わされた聖霊によって私たちを導いてくださり、満たしてくださり、そしてあなた自身が望むその高さ、広さ、深さを持って私たちを完全とならしめ、そして完全なあなたの福音の証人となることができますように、主よあなたが祝福してください。早雨、大雨をあなたが与えてくださり、まず私たち自身をあなたが清めて、また私たち自身を、主よあなたのその祝福された雨によって祝福されたものでありますように、あなたが祝福してください。そして私たち自身もこの地上において使わされたその全てのところに、あなたの恵み、あなたの命、あなたの幸い、あなたの癒し、あなたの祝福、あなたのあらゆる早雨、遅雨を運ぶことができますように、イエスよあなたが私たちを祝福してください。一人一人の働き人の上に主よあなたが油を注いでくださり、まず主よ注がれた油によって主よ本当にイスラエル全土をあなたが潤してくださった、その油注ぎが豊かでありますように、そしてまだ主よ乱行である油、とどまる油を私たちにあなたが注いでくださり、そしてイエス・キリストにあって油切れがない私たちでありますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。私たちが祝福するものをあなたが祝福し、私たちが忌まわしいものに出会った時に、そのもの、そのことを私たちがイエスの御名によって踏みつけるとき、それを踏みつけ、この世から主よあなたが取り去ってください。イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ私たちがどんどんと人も物もことも祝福してイエス・キリストへと導くことができますように、主よあなたが祝福してください。一人一人がしっかりと御言葉に基づいて産んで増えて地に満ちるテペリの母、テペリの父となることができますように、そしてあなたの御言葉によって健やかにされた一人一人をもっともっと産んで増やして地に満たしていくことができますように、イエスよあなたが祝福してください。70名の働き人が各教会に与えられますように、各先生方々の上に主よアロンとフルのような働き人をあなたが使わせてください。そして主よヨシャとカレブのような働き人をあなたが使わせてください。マナセの半部族、ユダ族のように多くをぶんどり、そして勝利して主の皆をあがめる主よ働き人たちをあなたが使わせてください。 イエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって破れない御言葉の網を下ろすことができますように、153匹あなたが定められたものを主を余すとこなく釣り上げることができますように、イエスよあなたが祝福してください。そして私たちが本当に権威力威力を持ったものとして、主を尊厳あるものとして、主をあなたにあって生かされた日々でありますように、主をあなたが祝福してください。力においても勢いにおいても知識においても才能においてもタラントにおいても、主よ私たちがこの地上において王のような祭司として、世の光地の塩として優れたものでありますように、イエスよあなたが祝福してください。そしてイエスキリストの皆と地上と命と栄光によって満たされて、イエスキリストの皆と地上と命と栄光でこの地を満たしていくことができますように、イエスよあなたが祝福してください。あなたにあって父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みを豊かに受けるものでありますように、エルシャダイの主が私たち一人一人の保証書となってくださり、シャロムの主が私たちを通してなさりたいそのすべてのものことを全部形を作ってくださいますように、聖霊が火のように風のように水のように私たちを輝かし、イエス・キリストの栄光の高さ広さ深さへと私たちを育て上げてくださり、そして私たちのその全て与えられているミッションをそのように完成させてくださいますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。私たちの次世代である子どもたちを主よあなたが祝福してください。福音によって彼らが大きく育ちますように、次世代を担うこの子供たちにあなたが知恵を与えてください。学者の霊を与えてください。すべてを司り、すべてを導き、すべてに育まれて、すべてを育んでいくことができますように、子供たちにその大いなる力をあなたが与えてくださり、彼らがまださらなるその優れた次世代を生んで増えて地に満たしていくことができますように、イエス様あなたが祝福してくださることを感謝いたします。全世界の教会がそうでありますように、全世界の働き人はそうでありますように、全世界の子供たち、このキリストにあって生まれた子たちがそうでありますように、主をあなたが祝福してください。栄光の富をあなたが与えてくださり、栄光の働きが豊かにできますように、主をあなたが祝福してください。そしてペテロに釣らせてくださり、その魚の口の中にあなたが備えてくださった金貨を、主を働き人の養いのためにあなたが与えてくださり、あなたの分、そして働き人の分、そして栄光の働きのために使わなければならないその分を全部支払い尽くすことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。金銀はあなたのものです。この金銀、主よ人のものではない、あなたのものである栄光の金銀をあなたが与えてくださり、栄光の働きに乏しいことがありませんように、主よあなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。主よあなたは今日も私たちにエジプトの産物のクシュの書院背の高いセパ人が持っている金銀財宝を与えてくださり、70名の働き人を与えてくださり、そして心に御心にかなった主を礼拝者を与えてくださり、主の皆をあがめる栄光から栄光へと歩ませてくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。
心も
心も思いもひれ伏し、叶える主の日を望みて、そいましょみ胸にそっと、そいましょみ跡をたどり、我が願いはただ一つ、イエスの喜びに
主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を汚らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
これで終わります。それぞれでまだ主に向かって祈ってください。